Good to see you.
Yeah.
はい。もう久しぶりにステンさんが来てくれましたね。歓迎します。Oh yeah, no problem. Is your friend for the first time here?
Yes, he's visiting from America.
Okay.
His name is Paul.
Paul. Welcome. ようこそおいでくださいました。ポールさんですね。はい。I think you need translation. How should we do that? Yeah, no, no, no. Hannah can do it. Anakin can do it. There are several, but it's the placement. How we should do it. Yeah.Would you please move backwards? Sorry.
Sorry for interrupting.
No problem. It's no interruption. Yeah. はい、せっかく来てくださって何も分かんなければね、英語のできる人が何人もいるので、そういう時には用いた方がいいですね。はい、感謝いたします。今日も集められて感謝します、もう30年近く前になるんですね。あのカウンセリングのコースを取らせていただいた時に、神経症を主に取り上げていました、そして神経症、強迫神経症とか不完全神経症とかいろいろあるみたいですけれども、そういう方々との対処の時にどういうことがポイントになるのかというようなことを中心に4つのコースがありましたけれども、あのその中でですね、こうつになったりする人は大体こう否定的な考えを持っていると。で、否定的な考えを持っている人たちにとって必要なのは感謝をすることなんだ。で、人間が不幸せになりたいと思ったら、毎朝起きた時から文句を言いなさい。あれが悪い、これが悪い、これがない、あれがない、鏡に向かって言うのは非常に効果的だということを学びました。でもそういうふうにしたくない人は感謝をしなさい。で、何にも感謝をすることがないっていう人がいる。親指が動くことを感謝しなさい。親指があることを、で、人差し指を感謝しなさい。で、中指を、薬指を一本ずつ感謝しなさい。手を感謝しなさいって言われて、何言ってんだろうなちょっと一瞬思ったんですけれども、皆さんはどうか分かんないんですが、時として私たちは知らないうちに否定的な方向に落ちてしまうことが起こります。気がつかないうちにそうなんです。気がついてやる人は不幸になりたい人ですからね。気がつかないうちにそうなるんですよ。その時に、あ、感謝をしようと思って、何から感謝していいんだろうと思った時には、本当に当たり前だと思っていることを感謝することが大事です。で、お天道様にっていうかね、お天道様っていうのは太陽のことではないです。実は天の道と書くんです。本当のお天道様っていうのは神様なんですよ。日本語はいい表現がたくさんあるんですけど、誤解されて使ってます。天の道様っていうのはイエス様のことですよ。これこじつけでもなんもないです。でも、中には太陽に感謝する人もいますけれども、感謝をする相手は人格を持っているお方なんです。神様なんです。で、神様に感謝するときには、神様が返してくれるんです、祝福を。だ、当たり前だと思わないで感謝をするっていうことは非常に大事なんですね。私もやっと分かったっていうか、自分が目が覚めるというのは当たり前じゃないんだっていうことを パッと気づかされたのが、まあこの10年ぐらい前ですかね。もう考えてもいなかった。目が覚めることが当たり前ではないいうことを考えてもいなかったので、感謝してなかったんです。今は毎朝感謝します。息ができること、動くことができること、ご飯が食べられること、住む家があること。いや、自分で銀行から借金して買ったのかもしれませんけれども、全ては感謝なんですよ。借金できない人もいれば買えない人もいるんです。当たり前は何一つないんですよ。当たり前は何一つありませんって言うこともできるんですけれども、じゃあどういう意味なのかっていうと、そういうことなんですよね。着るものがある、食べることができる、食べることができる歯がある。部分的に入れ歯だったとしても食べることができる歯がある。全部感謝です。私たちが朝から晩まで神様に感謝をすることは、私たち、私が生きる人生に喜びと平安がやってくる秘訣なんです。いろんなチャレンジが起こるときに、それを乗り越えることができる秘訣なんです。乗り越えることができるのは、ある程度自分で頑張ることも必要かもしれませんけれども、聖書が言っている言葉の中に、主を喜ぶことはあなた方の力ですっていうのがあるんです。主を喜ぶっていうのは、私にとって一番簡単な言い方をすれば、全てを神様に感謝することなんです。これ間違いないです。私はそれで生かされてきました。ノルウェーに行った頃の私は、まあ否定的でした。否定的っていうのは皆さんどうなることですか？否定的、否定するんです。何でも批判するんです。あそこが悪いんだ、ここが悪いんだ、いいとこは見えないです。ノルウェーのクリスチャン、もうノルウェーが分かりませんでしたけども、何かっていうと、うるせえんだよタックなんてって思いましたもん。タックってありがとうって意味ですよ。でメッセージ聞きながら、ノルウェー人が同意するときに息を吸いながら、いやーって言うんです。いやーって最初に神戸でノルウェー人に、ノルウェー人学校があったんです。この校長先生に挨拶に行った。ノルウェー人の宣教師に連れてもらって、でその2人はノルウェー語で会話してる。全然僕は分かんないわけですけども、もう笑いをこらえてたんですよ。その校長が、よく息がこう続くなと思いながらやってました。でそういうことをひたすら僕は否定的に考えていたわけです。でも神様にしょっちゅうたっけ、ありがとうございますということがどんなに大切なことなのか、何十年か経ってやっと分かりました。遅すぎる悔い改めでした。皆さん、悔い改めが遅すぎないようにくれぐれもご注意ください。今日から感謝を新しく始めていきましょう。さて、今日が降誕節、イエス様が来られることを待ち望むその4週目、で4週間、つまり1ヶ月待って、そしてイエス様の降誕をお祝いするということで、今日が第4日曜日ということで、やっとはっきりしたなとで第5っていうのはもう降誕節のイエス様の降誕をお祝いするクリスマスですね。まあ、正直に言って、私たちはこの1ヶ月イエス様を待つってことはあまり考えなかったかもしれませんね。正直に言っちゃうと、だからみんな罪人、まあそういう意味じゃないですそうじゃなくて、私たちはいかに イエス様を意識することが足りないかということは言えると思います。もっともっとイエス様を意識し、それは何のためかっていうと、私がイエス様のように生きていくことができるためです。イエス様の考えを自分の中に受け入れることにより、私の考え方が変わるので行動が変わるということを私はずっと目指してきています。そして考えが変わるということは、私たちが考えないと起こらないんですよ。わかる？別に入り組んでないですね。私たちの行動が変わるためには考えが変わらないとダメですけども、考えが変わるためには考えないといけないんです。だから教会として集まるときに、何も考えないで文句を言わずに信じなさいってことはありえないです。考えていただきたいから私質問するんですから。質問してるでしょ、してるでしょってしてるじゃないですか今質問してるんですよ。でそれは皆さん考えてくださるためです。自分が考えることによって自分でイエス様にたどり着き、自分でイエス様の言葉を受け取り、そのようにして自分が考え方を変えてもらいながら、考え方を変えながら行動も変えられていく。自分のために生きるのではなくて、人のために、社会のために、国のために生きる。今国のために生きるなんて、なんか叱られそうな雰囲気ですけども、間違いなく神様は私たちが自分のために生きるのではなくて、国のために生きる、神様の御国のために生きることを願っておられます。まず第一に神の国とその義とを求めなさいと言われたイエス様のことは今も生きています。ですから今日も考えながら、質問に答える考えを考えながら、イエス様の思いを考えながら、祈り心を持ってここに臨んでいきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いいたします。
聖なる愛するイエス様、感謝いたします。本当にふさわしくないのに、こうしてあなたの御前に呼び集められて、あなたを思うとき、御言葉を開いて、あなたが語っておられる沈黙の方ではなく、いつも私たちの心に伝わってくださった霊を目覚むほどに慕っておられると書いてある通り、私たちを愛してやまない愛なる神様、感謝いたします。恐ろしい私たち人間のこの美しいパラダイスを地獄のようなところにしてしまったりするような恐ろしい罪、罪のために死んでくださったこの偉大なるあなたの愛という、どう素晴らしい心を感謝いたします。私たちが永遠にあなたの近くにいるために、あなたの清い血が流されたこと、信じられない、あなたの偉大なる理性を感謝いたします。そして今も一緒にいて復活なさった方として、私たちを通して福音を広める、一緒する、表す、そういうものとして選んでくださったことを感謝いたします。私たち一人一人がふさわしくはありませんが、あなたの前に心が整えられ、祝福され、大いに喜んで主の福音を伝えることができますように、それぞれの行いや、それぞれの言葉や状況でやることができますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い名によって感謝いたします。アーメン、
アーメン。先ほど入ってこられた方、初めて来てくださいました。ありがとうございます。お名前。
石原さん。
あ、石原さん、はい、ようこそおいでくださいました。歓迎します。私はその自分が否定的だったということを告白しましたけれども、考えるっていうことは 批判的な部分を含んでいるんですね。で、皆さんの場合はお一人一人違うかもしれませんけれど、私の中では自分が建設的な意味で批判的なのか、それとも否定的なのかを分ける、あの、自分なりの基準があるんです。腹が立って思うのは全部否定的なんです。え、これは違う、こんなことあるかっていうのは、これ大体否定的、私の場合ですよ、否定的、つまり感情的になってるんです。で、これは大体私が間違ってる。でも、え、それって本当なのかなと思うのは必要なんです。嘘だろうじゃないです。え、それって本当なのかな。聖書のお言葉を読んでいる時でもそうです。これって本当なのかな。で、本当なのかなと思うのは分かんないからですからね。で、分かんないっていうことは素晴らしいことなんですよ。分かんないってことは求めることができることなんです。そして求める相手は真理であられる神様なんです。で、神様にそれを求めていくと、神様は必要な答えを必要な時に必ず与えてくださるんです。で、僕何回か今までも言ってきましたけれども、時にはこれはどういう意味だろうと思う答えが20年ぐらい経ってやってきた。それはそれですごく幸いなことなんですよ。なぜなら私たちがこれってどうなんだろうと思うその時に、その答えを受け取る準備ができているとは限らないからなんです。だいたい私たち大人ですから、まあ、ちっちゃい子供もまだいますけども、大人っていうのはある程度の経験を積んで、そしてある程度の原則をわきまえてることなんですよね、成長っていうのは。でもそれがなければ、年齢はたくさんいっても大人とは言えないわけです。で、私たちがある程度の原則を自分で受け取っていくというのには、いろんな必要事項があって、全てそれは人とのつながりです。神様はそのように人間を作ってくださいました。人間が一緒に生きるように神様は作ってくださったんです。だから人が一人でいるのは良くないっていうのは、結婚する夫婦のことだけではないんですね。神様は人間が神様とのつながりを何よりも必要としていて、その上でお互いとのつながりが必要なものとして作られているから、私たちは未だに一緒に生きてるんです。知らない人もつながりはつながりをさらに呼んでいくというか、つながりがつながりにつながってんです。私の友達はその友達がいて、その私の友達の友達には私の知らない人がほとんど多いわけです。そのさらにまた友達っていうとね、でもそんな中で世界中に広がっていくことができるということを皆さんは時々経験してきたはずです。そうなんだ、あんたあの人知ってんのみたいなあったでしょ。質問してるんですよ今私ね。え、あったでしょ。はい、ありがとうございます。5人ぐらいがあったと答えてくれました。大体みんなあるんです。ユダヤ人と呼ばれる人たちは聖書を通して語られる神様の言葉を受け取っていました。知っていました。自分たちは神様からの言葉をもらっている、そういう意識が民族的に普及していたんです。だから自分たちは特別なんだ。その聖書という神様からの語りかけを通して、神様はメシアの約束、必ず神様が使わすメシアが来ると約束しておられる。それを全部ユダヤ人は知ってたんです。そしてほとんどのユダヤ人はそのメシアが来ることを待ってたんです。イエス様がお生まれになった時代の前、それまでの300年間、400年近くは暗黒の時代と言われて、聖書がその時代のことを語っていないんです。その時代には預言者の活動もあまり多くはなかったらしい。全くなかったんではないですけれども、あまり多くはなかったらしい暗黒の時代。 しかしユダヤ人はその時代にあってもメシアを待ち望んでいました。そして神様の時が満ちてメシアであられるイエス様が来てくださったんです。さあ聖書はメシアについてどんなことを言ってるか。一つ、メシアは人間として生まれてくるってこと、赤ちゃんとして生まれてくるってことを言ってるんです。場所も言ってるんです、ベツレヘムだって。二つ、メシアは苦しんで死ぬんだって言ってるんです。はあ、そしてメシアはよみがえる。聖書はこの3つのことをはっきり言ってるんです。メシアが何をするのかっていうことももちろん書いてあるんです。メシアであられるイエス様が来られた時、ユダヤ人の中で反応が大きく分かれました。メシアかどうか分かんないけどこの人がメシアかもしれないと思ってイエス様の話を喜んで聞く人たちと絶対違う、こいつは神を冒涜するものだっていう人たちにくっきり分かれたんです。メシアが来ることを待っていたはずなのに、メシアが来た時人はイエス様がメシアだということを信じないという人が大多数だったのです。そんな中でイエス様は体深く語り続けてくださいました。反対する者たちの反対意見にもイエス様は忍耐深く答えてくださっています。で私たちは8章の今日17節から20節を読んでいただきました。5章の中でイエス様はご自分について証しする存在がちゃんといるということを語っていてくださいます。ちょっとボリューム落としてくれたらいいかなと思って。イエス様ご自身がご自分について証しをする、天のお父さんがイエス様について証しをしてくださる、聖書がイエス様について証しをする、バプテスマのヨハネもイエス様について証しをしました。それを5章ですでに語っておられるんです。でここに来てユダヤ人がイエス様が自分のことを話してるから、自分のことを証言してるからそれは嘘だって言ったんです。でそれに対してイエス様はちゃんと答えてくださっています。あなた方の律法、あなた方が信じて神様の言葉だと思い、守っていると思っている律法にも書いてあるではないか、二人の証言があればそれは真実とされると、私には私だけが証言するのではない、私の父も証言するのだとイエス様はここで再び言っておられます。それを聞いている人たちの中には素直な心で聞く人たちと否定的に聞く人たちとがいたわけです。どっちだか分かんない人もいたかもしれません。イエス様が語られる言葉を人間の考えで聞こうとするとおそらく分からなくなります。私もそうでした。聖書を読みながら、え、イエス様そんな答えてないじゃないですかって、それ答えてないじゃないですかって随分思いましたもん。皆さんそんな思ったことないないですか。いやーすごいなすいません、私が悪いのですはい、今は気づかされています。私たち人間はお互いに話し合うときに全部過去を土台にして話し合ってるんです。過去の経験、過去に得た知識、それをもとに話してるんです。だから私たちが過去の経験に基づいてイエス様の話を分かろうとして無理です。なぜなら神、イエス様は将来のことを語っておられるからです。あなたが過去のことを土台にして質問してもイエス様はそのあなたに愛と恵みを持ってあなたが将来に向かっていけるように答えてくださるんです。 それを否定的に受け止めたら何もわからなくなります。いやいやいや、自分が正しい、あの人が間違ってるということになるんです。それがユダヤ人の姿でした。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか。父はどこにいようと関係ないですよ。でも私の父が私について明かしされる、私を使わした父が、イエス様は前から言ってるんですよ。この時に初めて言ってるんじゃないんです。前からイエス様の父は神様だということを言っておられるんですよ。それに対して否定的な心で聞いてるもんですから、何が父だ、お前の父はどこにいるの、ヨセフは死んでるじゃないかという気持ちで、全部過去の経験、自分の知識、自分の考えが正しい、そういうふうにしてイエス様の言葉を聞いても彼らは理解することができませんでした。むしろ反発を持っていきました。イエス様は答えられました。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら私の父を知っていたでしょう。イエス様は父なる神様を表していてくださる神であられます。御子イエス様は私たちが神様を知ることができるように目に見える形で、いわば神様を表してくださいました。だからイエス様を知ることが永遠の命なんです。イエス様を知ることが人生なのです。本当ですか。今皆さんは否定的な心で聞きましたか。それとも知りたいという思いで批判的に聞いておられますか。反発してますか。いや、手を挙げてもらう必要はないですけど、私たちは互いを、身近なものを知ることによってエネルギーをもらってきたんですよ。赤ん坊まだ何にも分かんないと私たちは思ってますけど、それは分かんないですよ。どれだけ分かんないのかは、大事なことは分かってるはずです。言葉にはできません。でも受け取ってるはずです。少なくとも赤ん坊は誰が自分の母親か父親か知ってますから、皆さんそれを知るってことはすごいことじゃないですか。生まれてきた赤ん坊には父親も母親も関係ないですよ。でも自分に朝から晩まで関わってくれる存在が自分の父だ母だ、そこから命が始まってんです。人間がもし生まれた時から愛情を受けることができなかったら赤ん坊は死ぬんだっていう歴史の事実があるんです。ミルクさえあげていればいい、そんなことはないんです。神様は人間を人間としてご自分の形に作ってくださった。それは私たちがつながりを必要としている、愛する人を知る必要があるということの証拠なんですよ。それがないと人間は苦しむんです。神様はそこに光を与え、御子イエス様を使わせてくださり、あなたがどれほど愛されている存在なのか、あなたはどれほど価値のある大切な存在なのか、そしてあなたがあなたらしく生きていくことが全てにとって良いことなのかということを伝えてくれているのが福音、ゴスペルなんです。ゴスペルって歌じゃないですよ。ゴスペルって福音という意味です。良い知らせという意味です。ゴスペル、良い知らせ、良い訪れ。何が良い訪れなのか、今言ったことですよ。あなたは神様にものすごく大切に思われていて、あなたが自分らしく生きることによって神様が喜んでくださり、周りの人間が祝福され、あなたが最高に祝福される、本当の意味で幸せになる、その非鍵、それが知ることです。神様を、神様を知るのは宗教によっては起こらないのです。宗教は神様を誤解させるのです。でもイエス様が神様を知らせてくださるお方です。 だからイエス様がある程度分かったら神様はどんな方か分かる。そうしたらイエス様とお父さん、イエス様は私の父と呼んでおられる方は一つなんだということを、私たちはこの脳みその理解力ではなくて、脳みその理解力ではなくて一番深いところにある自分、つまり霊的な存在である自分によって理解できるようにしていただきます。私たちはみんな霊的な存在なのです。しかし今の世界はその部分を否定するかのような動きになっています。人間が霊的な存在であることを否定するような動きになっています。皆さんそう思いますか、ね、私ははっきりそう思っています。国連が推し進める SDGs なんつったっけ、そうですね、ありがとうございます、ね、Sustainable Development Goals、 日本語なんだっけなと思ってたんですけど日本語では持続可能な社会、まあはい、持続可能な発展目的みたいな、その大事なことの一つに性的差別をなくするってことが言われてるんです。性的差別をなくするということは具体的には何かというと LGBTQ と言われる人たちの人権を大事にするということなんですけれども、現実には何が起こっているか、 LGBTQ 性的少数者、性的マイノリティと言われている人たちに反対意見を述べる者は刑務所に入れられるという方向になってるんです。これが平等なんですか？私にはこんな不平等はないです。なぜなら一部の人たちが決めた考え方に反対する者は犯罪者になるからです。皆さん騙されないでください。綺麗な、もっともらしい言葉だからといってそれが正しいのではないんです。そういうことによって騙されていくことが起こるとしたら、それは私たちの霊の部分が目覚めないからです。人間は体を持っていますが、体は自分ではありません。しかし体に起こることは自分に大きく影響します。体の具合が悪いと自分の気持ちが、感情が落ち込む、考えも否定的になる、その結果体がもっと悪くなる、悪循環です。しかしあなたは肺がんのステージ4ですって言われて明るくしているリクさんみたいな人がいる。体のメッセージに引っ張られないと生きることができるのが人間です。どういうことか、体とその体から来る信号をキャッチする魂の部分がある。知、情意、知性、感情、意志。しかしその自分に語りかける自分がいるのです。それが霊の自分です。聖書はそれをこのように言っています。聖書の中でダビデという人を通して、森ダビデ力じゃないんですけども、聖書のダビデ王がこう言っています。読んだ方がいいな。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる御顔の救いを。皆さんもきっと読んだことがあるかもしれません。何が起こっているか、本当の私は霊の私で、本当の私が主導権を持っているんです。本当の私が自分の魂に語りかけることができるんです。これは単なる独り言じゃないんです。 ブツブツ言ってるとね、人に怪しまれますけれども、でも一人で神様の前にいる時には、自分の気持ちが落ち込んでいる時、魂に語りかけてください。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。うなだれる必要がないんです。どうしてうなだれる必要がないか。神様を知っているからです。神様を待ち望むなら必ず光が来る、必ず将来がある、必ず命がある。だから自分の霊が自分の魂に語りかける必要がある。自分が落ち込むとき、否定的になるとき、自分の霊で自分の魂に語りかける。私はこのことを教えられて、それをするようになりました。そして安定がやってきます。どんな状況の中でも安定することができます。私の魂よ、なぜうなだれているんだ、なぜしゃぼんとしてるんだ、なぜ落ち込んでいるんだ、なぜ思い乱れているんだ。神様を待ち望む、神様を待ち望む者は必ず神様が来てくださる、神様が答えを与えてくださる。どんなに時間がかかるように思えても、必ず神様は必要な時に答えを与えてくださる方なんです。だからイエス様を知り、神様を知ることが命なんです。永遠の命なんです。そのプロセスで私たちは自分の魂に語りかけていくのです。魂に引っ張られるんじゃない、感情についていくんじゃない、自分自身の魂に。神を待ち望め、メシアを待ち望んでいたユダヤ人たちは、メシアを待ち望んでいたはずの、待っていたはずのユダヤ人たちは、メシアを認めることをしなかった、できなかったというよりもしなかった。私たちは過去の思いで生きていくのではなく、神様が語ってくださる命の言葉、将来に向かって、永遠に向かって語ってくださる言葉によって生きていきます。改めてイエス様を呼んでいきましょう。改めてイエス様の前に自分の霊を、心を決めていきましょう。こういうことをいちいちこう、私が言った言葉は別に考えなくていいですよ。でもやってください。落ち込んでいたら、この詩編42編を開いて、そのままあなたの言葉として声に出して読んでください。我が魂よ、なぜうなだれているのか。私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め。自分に宣言するのです。自分の魂に宣言するのです。その時私たちはイエス様こそ天のお父さんと一つであられる方であることを知り始めます。そして天のお父さんを知ることは、私たちの毎日の生活が徐々に内側から変えられていくことです。イエス様はこれらのことを献金箱のあるところで話されたと聖書が言っている。わざわざ献金箱のあるところで話されたと言っています。もうちょっと私この意味は知りたいんですけどね。献金箱っていうのは人々が自由に献金を持ってくるところでしょう。そこにイエス様は立って話されたんです。イエス様がなさることは偶然はありませんので、今の私はイエス様のお言葉を聞く私たちが、その結果何を神様に捧げるかということを問いかけているように受け止めています。 イエス様のお言葉は私たちが一方的に受け取るだけではなくて、私たちがそれを受け取ってさらにその後で神様にお捧げするものがあるんです。私たち人間はみんな知っています。もらうことも嬉しい。でも何かを差し上げて人が喜んでくださるとき一番嬉しいはず。それはお金とか物いろいろあるでしょうけど、自分の経験ということも大きいです。自分が培ってきたあるいはもらってきた知識を分かち合って人がそれを受け入れて喜んでくれるとき、こんな喜びないですよね。ないですよ。私たちはみんなイエス様の言葉を受け取って天のお父さんが分かるとき、誰でも捧げるものがある。神様への感謝を捧げることができる。神様への賛美を捧げることができる。人に対しては少なくともあなたの祈りを捧げることができる。うなだれている人のためにあなたは祈ることができる。代わりに私たちはよく答えを与えようとします。自分の限られた考えで自分のすごく限られた経験の中から分かったほんの一つのことで答えを出そうとする。私もそういう性質を持ってるんです。でも人は答えはほとんど必要ないです。答え差し出しても言うこと聞きませんから、もう経験済みです。でも祈ることができる。神様この方を助けて祝福してください。祈ることができる。イエス様のお言葉を今日も受け取り、神様に感謝と賛美を捧げ、町のために国のために人のために祈りを捧げていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。ああ神様、この建物があることを感謝します。エアコンが新しくなっていることを感謝します。何よりもあなたがここにいる私たち一人一人を今日も生かしてくださり、命の息を与えて呼吸できるようにしてくださり、問題があってもチャレンジがあっても魂がうなだれるようなことがあっても生かされていることを感謝します。生きている限りあなたの恵みは私たちに注がれ、憐れみは注がれていることを感謝します。天のお父様、大主イエス様、もっともっとあなたを知る者とならせてください。そしてあなたの御心に従ってあなたの前に霊を持って祈り、私たちの住んでいる地域社会がそして国が変えられることを失望せずに求め続けさせてください。日本を憐れんでくださる神様、あなたこそ日本の支配をされるふさわしいお方です。イエス様、あなたこそ日本の王であられるべきお方です。あなたの大変革が起こりますように、天皇ご夫妻をお救いください。岸田首相にあなたがご慈愛を注いでくださり、彼が悔い改めに至りますように。本当に国会議員と呼ばれる人たちが、大臣と呼ばれる人たちが、政府と呼ばれる人たちが本当に日本のために一生懸命自分の命のことを顧みないほどに働くものと変えてください。福島県の内堀知事、いわき市の内田市長、県議会議員の皆さん、市議会議員の皆さん、ああ神様、あなたの憐れみが、ご慈愛が注がれることにより大変革が起こりますように、町が国が変えられますように、そうしてあなたの皆が崇められ、人々が本当に自分らしく生き生きと生きる国へと変えられますように、エルサレムに平和が来ますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。